された9つの日本遺産、1000を超す城跡、播磨国風土記、個性豊かな地域遺産が数多く存在する兵庫。そんな兵庫の歴史を学びながらおすすめスポットを紹介するプログラム、歴パ兵庫地域遺産バトンリレー。こんにちは、歴史探究パーソナリティ、略して歴パ。4人目のアンカーとしてバトンをつなぐのは私、ラジオ関西アナウンサーの津田明日香です。兵庫県には日本遺産が全国最多の9件認定されているのをはじめ、国指定の史跡は22条で、こちらも全国最多。他にも播磨国風土記や地域遺産がたくさんあります。それらの地域遺産を私たちレキパがバトン形式でつないで紹介していきます。今日探求するのは播磨国風土記、四沢の氷、ウルカの里。播磨最北部の宍粟市、播磨国風土記に四沢の氷とあり、7世紀半ば、光徳天皇の頃、南に位置する飯窪の氷から分かれたと記します。その四沢で地元の岩の狼が新羅の王子雨の日ぼこと各地で土地をめぐって争ううち、大きな鹿にあった縁で獅子会うから四沢と名付けたといいます。また岩の狼の妻、この花咲夜姫の姿が大層麗しかったため、姫がいたところの地名としたのがウルカの里、今の宍粟市一宮町ウルカと伝えます。ニシンの争いは最後に高峰山での占いによって決着します。互いにつづらを3つ投げ合って落ちたところを領地とするものでしたが、雨の日ぼこのつづらは四沢ではなく田島に落ちました。日ぼこは今の豊岡市伊豆市町へと去り、伊豆市神社の祭神となりました。ここからは深掘りポイント。播磨国風土記は奈良時代初期に編纂され、平安末期に書写された写本が国宝に指定されています。蜀日本紀の和道6年713年5月2日の上には、両政国つまり各旧国に次の5項目について調べた報告書を提出せよと命じた旨が記されています。1、良き字を用いた軍と豪の名。2、銀、銅、染料、草、木、鳥、獣、虫などの物産。3、土地の肥沃さ。4、山、川、原、野などの地名の由来。5、伝承されている旧文や珍しい出来事。この5つに分けて当時の国の姿を記した報告書が風土記と呼ばれました。播磨国風土記は令紀元年715年前後に成立したものと推測されますが、伝本は三条錦家所蔵の平安末期の写本しかありません。しかも出雲の国風土記のような元本に近い形ではなく、一部に欠落があります。播磨国の創設、明石郡と赤穂郡の全部、それに加古郡の冒頭部分が抜けています。報告のうち説話内容に地域的な偏りがあり、播磨北西部では大和王権の権威より 地域の独自性に重きを置く意識が感じられます。特に渡来に関する記述は伊保郡と鹿間郡に集中し、朝鮮半島から渡来した神として描かれる雨の日ぼこに関する説話も渡来人を象徴的に語るもので、事実ではなく神話に位置づけているのは年月を経て渡来集団に播磨への土着性が生まれたためと考えられています。
レキパ兵庫地域遺産バトンリレー。
地域遺産紹介の後はレキパの激推しお取り寄せ商品ご紹介していきます。今日は宍粟市の株式会社江戸デザインワークスが販売する宍粟のビューティーソイソースお醤油でございます。こちらはですね、薄口醤油発祥の地として有名な兵庫県の龍野市で、1879年から醤油作りを行う醸造元で、昔さながらの製法で作り上げられているんですが、お醤油かけるフルーツというかなり新しい商品なんです。リンゴやバナナ、パッションフルーツとか洋梨、こういった果物の果汁がたっぷり使われていて、まずお醤油についてですけど、生菊という工程を使って作られた醤油麹があります。その麹と伊保川水系の地下水を使って作られた塩水を混ぜて、1年以上熟成されたもろみを手作業で絞って抽出します。その美しい色と繊細ながらも香り高い風味をこの醤油は五感で味わうことができるんですよね。私がお取り寄せした3本セット、ブルーベリーとラズベリーと洋梨が入っていますけど、白身魚をカルパッチョにして洋梨の醤油をかけて食べましたけど、これがまあ美味しくって、他のブルーベリーとラズベリーは赤身のお肉とか赤身のお魚に合う気がします。こちらは兵庫県の物産を扱う兵庫県公式アンテナショップ兵庫マニアから購入することができます。インターネットで検索してチェックしてください。そして今日ご紹介した商品は私のツイッターにも載せていますので、ぜひそちらもチェックしてください。全15回、4人のパーソナリティレキパで兵庫の歴史を学びながら、おすすめスポット、お取り寄せ商品ご紹介してきました。少しでも魅力ある地域遺産に興味を持ってもらえたら、我々レキパもとても嬉しいです。内容を振り返りたいという方、ご安心ください。ラジオ関西のトピックスサイトラジトピに記事を全部まとめております。レキパ兵庫の地域遺産バトンリレー、このバナーから入っていただけますと過去の回のまとめが見ることができます。ぜひラジトピもご覧ください。レキパ兵庫地域遺産バトンリレー、この番組は兵庫県地域創生局の協力でお送りしました。